今日はヘブル人への手紙6章の13節から20節です。このところでは神様の大いなる希望が語られています。13節を見ますと、アブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことはできなかったので、ご自分にかけて誓いとあります。神様より偉大な方は他には存在しないわけです。そしてまた、このアブラハムに神様は誓われた、その内容が14節にあります。確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やす。このことは実現したわけです。しかし、この約束また誓いを得るために15節を見るならば、アブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのですとあるわけです。もし彼にこの忍耐、そして信仰がなかったら、果たして得ることはできただろうかと思います。イサクを与える神様約束をされたんですけれども、しかしそれはもうアブラハムもサラも年を取って、普通に考えるならば子が授かるような状況では全くなかったわけです。しかしそれでもアブラハムは信じた。そして神様に従っていき、そしてついに神様が誓われた、その約束のものを得ることができたわけです。ですから私たちに必要なものは何か。神様が約束された、誓われたことは必ずなされる、そのことを信じていくということであるわけです。そして私たちは17節を見ると、約束の相続者という言葉が出てきています。私たちもまたアブラハムと同じように、この信じて義と認められるならば、私たちも忍耐を働かして神様の約束を待つということであるわけです。そして17節の後半に、ご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思いという言葉が出てきます。神様の計画は変わりません。人間の計画は変わりやすい、これをしようと思っても成し遂げることはできないわけです。しかし神様が約束されたこと、計画されたことは必ずなる。そしてそれを信じるというのが私たちの信仰です。だから私たちの信仰は自分が考えて、自分が思って、それをやり遂げるっていうのは私たちの信仰ではなくて、もう 100% 全能の神様に信じて従っていく。そうするならば必ず神様は私たちに約束を守ってくださり、そしてまたそれを実現してくださるということになるわけです。18節を見ると、前に置かれている希望という言葉が出てきます。そして19節に、私たちが持っているこの希望と、このところに希望という言葉が2つ出てくるわけです。この当時のクリスチャンの持っていた希望は何か。それは復活し、そしてまたあるいは自分たちが天に支え上げられて、このイエス・キリストにお会いするということであるわけです。また別の言葉で言うならば、キリストの再臨、キリストにお会いする、それが一世紀の時代のクリスチャンの大きな希望であったわけです。ですから彼らは自分の命をもう神様に捧げる、失う、殉教する、それを彼らは厭わなかったというのが、この実際的な歴史の事実であるということです。ですから私たちは今この時代にあって本当に必要なものは揃っているし、苦しむっていうことはありません。でも同じ私たちは果たして信仰を 持っているだろうか。その希望を前にして、私たちはこの捉えようとして一生懸命信仰に励んでいるのかどうかということを問われるのではないかと思います。しかし、このヘブル人の手紙を読んだクリスチャンたちは、18節の中頃を見ると、約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるという言葉が出てきているわけです。神様は約束された。誓ってくださった。それはもう力強い励ましであったわけです。ですから私たちも同じこの信仰を持って生活しているだろうかということを考えさせられます。そしてまたこの復活の希望、再臨の希望は19節を見ると、この安全で確かな魂の怒りのようなものである。怒りは何をするのか。それは船をつなぎ止めるという約束があるわけです。波が押し寄せてきても流されていかない。もしこの怒りがなかったら流されていくわけです。この時代っていうのはどんどんどんどん動いている。でも私たちは決してこの世の流れに流されたり翻弄されない。もうしっかりとした希望を持って、もう私たちは目先のことにとらわれないで、もっとその先のことを見据えて生きているというものであるわけです。そして幕の内側にまで入っていくっていう言葉があります。この幕の内側って一体何を意味しているのか。この幕っていうのはあの幕屋、そしてその内側、一番最も内にあるのは何かっていうと、至聖所であるわけです。そしてそれは神の神殿に引き継がれました。至聖所は変わることがない。その至聖所に大祭司が年に一度だけ入って、そして全イスラエルの贖いをするということであるわけです。そしてイエス・キリストは誠の大祭司となられた。アロンの家系の大祭司は、このどんどん人は変わっていったわけです。なぜならば寿命があるわけですから、永遠に大祭司となることはできない。しかし、20節を見るならば、イエスは私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキエゼデクの霊に倣って、とこしえに大祭司となられたのです。とあるわけです。イエス・キリストは後にも出てきますけれども、昨日も今日も永遠に変わることのない、誠の大祭司であり、そして絶えず私たちのために取りなしをしてくださっておられる。昔の大祭司は子羊を持って生贄とし、そして取りなしをしたわけですけれども、イエス・キリストご自身が、実は私たちのこの神に捧げるべき神の子羊となって、自らを十字架に捧げてくださった。そして今の時代、神の神殿はどこにあるのか。それは私たち自身が神の神殿であるとパウロは言ったわけです。そして私たちの心の中にこの贖いとなってくださったイエス・キリストが今も生きておられる。そして私たちはそのキリストと共に十字架につけられた。そしてキリストが私のうちに生きておられる。それがガラテヤ書の2章の20節に出てきている約束であるわけです。ですから私たちは今その約束を信じているのか。自分がキリストと共に十字架につけられ、そしてまたキリストが自分の心の中に生きておられて、絶えずこの私のために取りなしをなしてくださり、そしてアブラハムに約束されたあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われた、この約束が私たちにも与えられている。私たちはこのことを信じて、また神様の大いなるこの約束に預かるものとさせていただきたいと思います。